東久留米市自殺対策計画を策定しました。自殺対策のこれまでの取り組みにより、我が国の自殺者は大きく減少しているものの、平成30年に14人の東久留米市民が自殺に追い込まれています。そこで、市では生きることの包括的な支援として、自殺対策の推進を図るため、東久留米市自殺対策計画、通称、東久留米ホットプランを策定しました。策定にあたっては、平成30年度には、12歳以上の市民を対象とした、心の健康に関するアンケートを実施し、平成31年度には、東久留米市自殺対策推進協議会等を設置して、協議、検討を行ってきました。本計画の基本理念。みんなで心支え合う心地よい街。身近な人との会話や触れ合いがあり、さらには市民による様々な支え合いの活動を増やしていき、辛く苦しくなった時は、安心して相談できる場所がある心地よい街を、市職員や関係機関を含む全市民で共に作っていきます。基本的な考え方。ほっとでき、生き生きと暮らせる街づくり。多くのストレスを抱えていたとしても、温かい人と人との触れ合いや生きがいがあり、水と緑の自然に恵まれた環境の東久留米が、ホットアンドでき、生き生きと暮らせる街となることを目指します。支え合い、気づくことのできる地域づくり。周囲の人の変化に気づき、見守り、必要な支援につなぐ役割を担う人を増やし、市民が主体となって支え合うという地域づくりに努めます。また、市民が助けを求めても良いという認識を持つことができるよう、自殺予防やメンタルヘルスに関する啓発を行います。相談しやすい体制づくり。市民の悩みや困りごとは、年代や状況によって様々です。そのため市が実施している様々な相談窓口について、わかりやすく伝えていくとともに、市民が辛い時や苦しい時に、安心して相談できる体制づくりに努めます。町内、町外の連携体制づくり。市職員一人一人がゲートキーパーとしての自覚を持ち、自殺のリスクを抱えた市民の早期発見、早期対応に努めます。ゲートキーパーとは、身近な人の自殺のサインに気づき、話を受け止め、必要に応じて専門相談機関につなぐなどの役割が期待される人です。町内、町外の関係機関の連携強化を図ることにより、生きる支援を行います。また、支援者の心の負担を軽減する体制づくりにも取り組みます。計画期間、2年度から5年度の4年間。数値目標、3年から5年の3年間の自殺死亡率を 12.8 以下に減少させる。自殺死亡率とは、人口10万人あたりの自殺死亡者数。本計画を市民のご協力を得ながら進めていくため、今年度から市民を対象としたゲートキーパー講習などを実施していきます。市職員や関係機関を含む全市民で自殺対策に取り組み、誰も自殺に追い込まれることない市を目指していきます。本計画の内容は、市政情報コーナー、市役所1階、健康課、ワクワク健康プラザ内、中央、ひばりが丘、東部の各図書館、市ホームページでご覧いただけます。詳しくは健康課、電話、477-0022へ。第3次子ども読書活動推進計画を策定しました。教育委員会は 自由で自主的な子どもの読書活動を保障するための読書環境の整備を目指すことを目的に、この度、第3次子ども読書活動推進計画を策定しました。同計画の内容は、中央、滝山、ひばりが丘、東部の各図書館、市政情報コーナー、市役所1階、市ホームページ、図書館ホームページでご覧いただけます。詳しくは、中央図書館、電話 475-4646 へ。第49回、暮らしフェスタ久留米、実行委員募集。暮らしフェスタ久留米、消費生活展は、暮らしの中の契約や安全、環境、食、フェアトレードなど、消費生活を考え、消費者意識の向上を図るイベントです。実行委員会と市の共催で毎年開催しています。今年は11月28日土曜、29日日曜の2日間で開催する予定です。実行委員会では、消費生活に関心のある個人、団体、事業者の方を募集し、テーマやイベント、PR 方法など、内容について検討していきます。市民の皆さんに消費生活に関心を持ってもらえるよう、実行委員として一緒に活動しませんか？なお、第1回実行委員会は5月中旬を予定しています。会議は毎月1回2時間程度の開催予定です。申し込みは5月1日金曜までに必着。住所氏名電話番号、所属団体名、活動内容、または暮らしフェスタ久留米で企画したいことを記入の上、郵便番号 203-8555、市役所生活文化課、市民共同係宛郵送、またはファクス 472-1131 で送信を。詳しくは、どうか、電話 470-7738 へ。募集、保育園看護師、会計年度任用職員専門職、任用期間、4月1日から3年3月31日、再度任用の場合あり、勤務日時、祝日を除く月曜から土曜日のうち月16日、シフト勤務あり、午前8時半から午後5時15分、勤務場所、一律保育園、勤務内容、保育園児の健康管理などに関すること、資格、看護師資格を有する方、募集人数1人、報酬など月額22万2000円、別途交通費相当額と期末手当の支給は市の規定による。申し込みは履歴書、写真調布と看護師免許証の写しを子育て支援課、市役所2階へ直接持参してください。なお、提出された書類は返却しません。詳しくは、どうか施設給付係、電話 470-7745 へ。特別児童扶養手当、特別障害者手当などのご案内と、各手当額のお知らせ。2年4月分から特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の手当額が改定されました。特別児童扶養手当。次の1から3のいずれかに該当する20歳未満の児童を看護している父母または養育者に支給されます。1、愛の手帳1から3度程度。2、 身体障害者手帳1から3級程度。3、長期間安静を必要とする病状、または精神の障害により、日常生活に著しい制限を受ける児童。ただし、施設入所者、児童の障害を支給事由とする公的年金を受給されている方には支給されません。なお、申請者本人、配偶者、扶養義務者の所得制限あり。手当月額、1級は 52,500 円。2級は 34,970 円。特別障害者手当。20歳以上で重度の障害があるため、日常生活に常時特別の介護が必要な方。おおむね身体障害者手帳1、2級程度。愛の手帳1、2度程度で、それらが重複している方。または、それらと同等の疾病、精神障害の方に支給されます。ただし、施設入所者、及び病院などに3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。なお、申請者本人、扶養義務者の所得制限あり、手当月額 27,350 円。障害児福祉手当。20歳未満で重度の障害があるため、日常生活に常時介護を必要とする方、身体障害者手帳1級および2級の一部程度、愛の手帳1度および2度の一部程度の方、またはそれらと同等の疾病、精神障害の方に支給されます。ただし、施設入所者、および障害年金などの受給者には支給されません。なお、申請者本人、扶養義務者の所得制限あり、手当月額 14,880 円。心身障害者福祉手当。次の1、2のいずれかに該当する方に支給されます。1、20歳以上で身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1から3度、脳性麻痺、または進行性筋萎縮症のいずれかに該当する方。2、身体障害者手帳3、4級、愛の手帳4度、または難病医療費助成受給者の方。ただし、施設に入所している方、65歳以上で新たに対象要件を満たした方、児童育成手当の障害手当を受給中の方は受給できません。なお、申請者本人の所得制限あり、20歳未満の方は扶養義務者の所得制限あり、手当月額、1が 15,500 円、2が 4,000 円。心身障害者福祉手当、住宅加算。次の1、2のすべてに該当する方に支給されます。1、手当月額 15,500 円の心身障害者福祉手当を受給している方。2、市内の民間アパート、借家などに居住し、市から他の住宅扶助を受けていない非課税世帯の方。手当月額3500円。重度心身障害者手当。常時特別な介護を必要とする重度心身障害者の方。新たに65歳前に次の1から3のいずれかに該当する判定を受け、認定された方に支給されます。1、重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方。2、重度の知的障害と身体障害の重複障害の方。3、重度の肢体不自由で四肢機能が失われ、座っていることが困難な方。ただし、施設入所者、 及び3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。なお、申請者本人の所得制限あり、20歳未満の方は扶養義務者の所得制限あり、手当月額6万円。詳しくは、特別児童扶養手当が、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736、その他の手当が障害福祉課、電話 470-7747 へ。平和への願いを込めた千羽鶴を受け付けています。市では、平和事業として原爆が投下された広島市と長崎市に平和への思いを込めた千羽鶴を毎年7月末に届けています。千羽鶴は年間を通して受け付けていますが、今年は6月15日月曜までにいただいた千羽鶴を7月上旬から中旬予定に市役所1階屋内広場で展示した後、広島市平和記念公園と長崎市長崎原爆資料館に届けます。受付時間、平日の午前8時半から午後5時15分、正午から午後1時を除く。受付場所、総務課、市役所4階。お願い、千羽鶴は必ず糸につながれた状態で持参してください。糸につながれていない折り鶴は受け付けることができません。その他、折り紙が必要な方はどうかにご相談ください。数に限りがありますのでご了承ください。詳しくはどうか、電話 470-7714 へ。6月10日水曜開催予定の国の登録有形文化財、村野家住宅特別見学会を中止します。広報4月1日号4、5面に掲載しました国の登録有形文化財、村野家住宅特別見学会について、6月10日水曜に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりましたのでお知らせします。詳しくは、株式会社カネシチ、電話 042-344-6735、または郷土資料室、電話 472-0051 へ。